2014年6月セミナー、講義、真の敵は立ち上がるか。話、ビル・ヒューズ。
Well, this evening we're going to kind of carry on from what we were talking about this afternoon.
ある意味、先ほどの時間のですね、続きの学びになりますけれども、
Maybe look at a few things from a little bit different angles.
それをですね、また別の角度から見ていきたいと思っています。
And the title is, Will the real enemy please stand up?
真の敵は立ち上がるかという主題ですけれども。
Now, I want to start this evening in Matthew chapter 24, verses 4, 5, 11, and 24.
はじめに、マタイによる福音書24章。4節、5節、11節、24節の聖句をご紹介したいと思います。
Matthew chapter 24 is very, very interesting.
マタイによる福音書24章。非常に興味深い章であります。
Because Matthew chapter 24 applies in two different times in Earth's history.
なぜなら、マタイによる福音書24章の予言は、地上歴史のですね、2種類の時代に当てはまるんです。
It applies right around the time in the first century when the temple was destroyed.
まず、1世紀ですね、このエルサレムの神殿が破壊された時の時代に当てはまりますね。
It also applies just before the second coming.
それから、キリストの再臨の直前の時代にも、この予言は当てはまるわけです。
So this has very special meaning for us this evening.
そういう意味で、このマタイによる福音書24章の予言というのは私たちにとってもですね、重要な意味を成しています。
Now, whenever Jesus was talking and he wanted to emphasize something very strongly, he would say, Verily, verily, I say unto you.
イエス様が何かおっしゃるとき、強く、非常にですね、強調したいことがあるとき、決まり文句があったんですけど、それは何でした？何かと言いますと、よくよくあなた方に言っておくという言葉でした。
He would start off by saying, verily, verily, he would say it twice to give emphasis.
強調を置くために、よくよく言っておくという言葉遣いをされたんですね。
To say,You be sure you hear what I'm saying.
私が言わんとしていること、よく聞くようにということでした。
Because this is very important.
なぜなら、今から語ることは非常に重要なことだからというわけです。
In Matthew chapter 24, Jesus repeats something four times.
マタイ24章でイエス様はあることを 4回繰り返しておられます。
And the point to repeating something four times is, you better have your eyes wide open.
4回も繰り返しているということはですね、本当によくよく目を開いて、いなさいということであります。
Because what I'm going to tell you here is a life and death issue.
私が今から言うことは生死に関わることだからということです。
And so we read,Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.
お読みします。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。
For many shall come in my name saying, I am Christ and shall deceive many.
多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストだと言って多くの人を惑わすであろう。
Verse 11 says, Many false prophets shall rise and shall deceive many.
11節、また多くの偽預言者が起こって、多くの人を惑わすであろう。
For there shall rise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect.
偽キリストたちや偽預言者たちが起こって、大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。
1, 2, 3, Four times Jesus warned
us. 4回同じ言葉が使われているんですね。何でしょうか。惑わすという言葉ですね。
Now, let's go back and we're going to do a little bit of a history lesson for a little while right now.
これからしばらくちょっと歴史を学んでいきたいと思っているんですけれども。
In fact, we'll go a little bit before this man right here from Russia.
これはロシアのある人物ですけれども、この人の時代の少し前の時代を見ていきます。
If somebody asked you, who was the evil man during World War II, who would you say?
第二次世界大戦の一番の悪党は誰かと聞かれたら皆さん何と答えますか?
Who would you say?
第二次大戦。はい? Hitler?
Hitler. That's right. Adolf Hitler. Now,
アドルフ・ヒトラーですね。
After World War II was over,who was the evil empire in the world after World War II? Who was it?
第二次世界大戦後、邪悪な帝国を築いた人物は誰ですか?
It was this man right here named Joseph Stalin, and he ruled what nation?
ジョセフ・スターリンというこの人ですね。どの国を支配した人ですか?
Russia. That's
right. ロシアですね。
Russia. And so after World War II, all the world was told, this man is the head of an evil empire.
第二次大戦後になってからは、この人が、一番の悪党だと言われていたんです。
Now, how long did that go on?
そのような状態がどれぐらい続いたでしょうか。
Well, it went on in the 1950s and the 1960s.
1950年代、1960年代。
And there was this terrible possibility of a war between the United States and Russia where nuclear bombs would be thrown at each other.
アメリカ合衆国と、まあ、当時のソビエト、ロシアとの間でですね、いつ核戦争が起こって勃発するかわからないといった、緊張が何十年も続いたわけですね。
And so the Kremlin became the great center of evil in our world.
そして当時の世界でこのクレムリンがですね、この邪悪な帝国の中心であると、そのように言われていたわけです。
And then you remember, maybe some of you do in the 1960s,John F. Kennedy squared off with Russian's leader Nikita Khrushchev.
この1960年代のキューバ危機というのを覚えていらっしゃる方おられますでしょうかね。ケネディ大統領の時代、この当時のロシアのフルシチョフという人をある意味ですね、追い込んだわけです。
And there was what was called the Cuban Missile Crisis.
キューバのミサイル危機と言われている事件です。
Because the Soviet Union or Russia was building nuclear warhead bases in Cuba and pointing them at America.
当時ですね、ロシア、当時のソビエトがですね、キューバにミサイル基地を築いて、まあ、アメリカに向かってですね、その矛先を向けようとしていたんです。
So John F. Kennedy, the President of the United States, told this man, Nikita Khrushchev, you take your nuclear warheads and you send them back to Russia or we will have a nuclear war.
そこで当時のケネディ大統領がですね、ロシアのフルシチョフという人に向かってあなたたちこのミサイル基地を引き上げなさい。ロシアに引き上げさせなさい。さもなくば核戦争を起こりますよと警告したわけです。
So Russia, at least in America, Russia was the great evil power in the world.
少なくとも当時のアメリカに合衆国においては、ロシアがですね、巨大な邪悪な帝国として知られていました。
But something started to happen in the 1980s
ところが1980年代になってある変化が起こってきました。
When this man came into power named Mikhail Gorbachev.
ミカエル・ゴルバチョフという人がですね、当時のソビエトの、まあ、トップに立ったわけです。
And right after Mikhail Gorbachev came to power, right around 1985,
1985年頃でしょうか、ミカエル・ゴルバチョフがですね、ソビエトの最高権力者になってからのことですけれども、
A few short years later, a wallThat separated East and West Berlin came crashing down.
当時この1989年になってですね、ベルリンの壁と言われているものですけれども、東と西のベルリンを分断していたこの壁がですね、壊されたわけです。
So for about a period of roughly 30 or 40 years, we were told.Over and over and over again.
当時30年40年の間ですね、何度も何度も私たちが言われていたことは、
That Russia was the evil empire in the world.
ロシアが悪の帝国であるということでした。
But something started happening in the late 1970s.
1970年代の終わり頃になって、いろんなことが起こり始めたんですね。
Another part of the world started to become the focus of evil.
このロシアとは別の場所でですね、この邪悪な、帝国と呼ばれる権力が起こってきたんです。
And it started to occur in the late 1970s when American hostages were taken captive.In Iran.
イランでですね、70年代後半にアメリカ人がイランでですね、人質に取られるという事件が起こりました。
So, right around the 1980, right around that time, 大体もう
1980年あたりにですね、前後に、
There's a changing of focus in the world. Russia, no longer evil,But now the evil is coming from Islam.
焦点がですね、だんだん、ロシアからイスラムに移されていったんです。
And after that crisis in Iran, then we are focused on this man in Libya.
イラン危機の、まあ、しばらく後にですね、このリビアのこの人に注目が集められました。
And this, of course, was the evil Muammar al-Qaddafi.
この人が悪名高い、カダフィ大佐と言われていた人ですね。
And I remember back in the early 1980s, 1984.
大体1980年代半ば頃でしょうか。覚えていますけれども。
When the President of the United States, Ronald Reagan, said, "We need to eliminate this madman." Of the Middle East.
この中東の当時のレーガン大統領がですね、この中東の気違いを何としても排除しなくてはいけないと言ったのを覚えています。
So folk, there's a change that's going on. No longer, it's no longer Russia.
もう悪の帝国の筆頭がですね、ロシアではなくなって、だんだん移っていったんですね、その標的が。
Now it's Islam.
イスラムになっていきました。
And now our whole focus is on the evils of the Muslim world.
そして今ではそのもう完全にですね、イスラムがこの地球上でもう最大の悪の帝国だと言われるようになってしまったんです。
And then the world was told to focus on the butcher of Baghdad.
それからこのバグダッドの、殺し屋と言われた人にですね、また焦点が当てられるようになりました。
And we heard of all the terrible things that were going on in Iraq with Saddam Hussein.
そしてサダム・フセインのせいでですね、イラクでは本当に悲惨なことが起こっているという報道が、広まっていったわけです。
What's going on?
一体どういうことがですね、起こっていたのでしょうか。
Why are we told you focus? It's over here at Russia first. Oh, but now they're okay.But now it's Islam.
最初はソビエト、ロシアになったんですけれども、だんだんいつの間にかイスラムになってしまっていました。
And then, of course, we were told how bad this man was.
そして、世界中がですね、この人はもう最高に悪人だと、いうふうにですね、報道されていきました。
The evil Osama bin Laden.
オサマ・ビン・ラディン。これも悪名高い人でしたね。
And then, of course, as we saw in our last meeting together, all the world was zeroed in on those planes as they hit into the Twin Towers.
そして2001年、世界中の注目がこのニューヨークのですね、ツインタワーに集まったわけです。
And Islam again is being fingered as the great evil source in our world today.
そしてこの事件を起こした、テロを起こした張本人としてですね、イスラム勢力が邪悪な奴らだと言われるようになっていったわけです。
So in the 30s and 40s it was Germany and Hitler.
1930年代、40年代はアドルフ・フィットラーが一番の悪党として言われていました。50年代、60年代、70年代には、
It was Russia.
ロシアでしたね。
And then in the 80s and 90s and now into the 2000s.
それから80年代、90年代、2000年代になって、
It's Islam.
イスラムになっていきましたね。
And the words of Jesus tumble down 20 centuries to us today.
Tumble down.
The words of Jesus come ringing in our ears today.
そしてイエス様の予言の御言葉がですね、今日の私たちに重要な意味を持って私たちの耳に鳴り響いているわけです。
And Jesus said, "Take heed, let no man."
誰にも欺かれることのないように注意しなさいと言われました。
As we notice this afternoon, and it is worthy of being repeated again.
申し上げましたように、この何度も何度も繰り返される事柄というのは、
We were all told what I've just showed you with these pictures.That Germany and Russia and Islam were evil, but we were told that from the television and the newspaper.
まあ、30年代、40年代、50年代、悪の勢力が何者かということについてですね、もう、メディアを通して、新聞、テレビを通してですね、繰り返し報道されるわけです。
And all of those media outlets that have been telling us those things for decades.
何十年にもわたって私たちにですね、メッセージを発信していくわけですよ。
Are funded by the monies from the wealthy people of this world.
そしてこういった報道をする人たちがですね、報道機関はこの世界の、まあ、富を牛耳っている人たち。が支配してるんですね。
And Revelation 18:15 again, which is the sure word of prophecy.
予言の確かな言葉である黙示録18章の15節、何度も繰り返しましたけれども、
tells us that the world's wealthy, the merchants of these things.Which were made rich by her shall stand afar off for the fear of her torment, weeping and wailing.
地の商人たち。彼女。この、黙示録18章で描かれている大淫婦によって富を得たと書かれていますね。
The merchants, the wealthy of the world,were made rich by Babylon the Great,
世の裕福な人たちはその富を大いなるバビロン、ローマ法王教によって富を築いていったわけです。
And we know from Revelation 13:2 that the devil gave the papacy their power.
そして黙示録13章の2節を見ると、竜であるサタンがローマ法王教にですね、その権力を与えたと書かれているわけです。
And Revelation 12 verses 7 to 9 tells us that the devil is out to deceive the whole world.
そして黙示録12章の7節から9節を見ますと、悪魔はですね、全世界に出て行って全世界を欺こうとしているということです。
Germany was not the evil power of the 1930s and into the 1940s.
1930年代、40年代のにかけての本当のですね、悪党は実はドイツではなかったんです。
Russia was not the evil power of this world.From the 1940s down to the 1970s.
1940年代から70年代にかけての世界の悪党と言われていたロシアですけれども、本当の悪党はロシアではなかったんです。
And Islam is not the evil power in our world today.
そして今日、イスラムが世界のもう最悪のですね、邪悪な帝国と言われていますけれども、実際はそうではないんです。
The evil power in our world today, the Bible declares is Babylon the Great, the mother of harlots.
聖書が述べている今日も最悪のですね、悪の帝国は大いなるバビロン、妊婦らの母である勢力であります。
And while we,
インプラの母ですね。ごめんなさい。
While we have been told to focus on Germany and Russia and Islam,
そして世の人たちの目がですね、注目が、ドイツ、ロシア、イスラムに集まっている間、
The Vatican has been regaining control of the entire world.
バチカンがですね、全世界の支配権を、取り戻そうと準備を着々と進めているんです。
Now, I don't know how many of you understand American football.
アメリカンフットボールというスポーツがありますけども、まあ、皆さんどれほどこのスポーツをですね、ご存知かは知りませんけれども。
Are most of the folk familiar with that?
I kind of doubt it.
You think so? Okay.
Yeah.
Okay. Well,Let me illustrate for you what deception is.
この欺瞞、欺きというのはどういうものかということをちょっと例を通して説明したいと思ってるんですけれども。
Deception is making everybody think that evil or something is happening right here.
この欺瞞というのはですね、悪いことっていうのはここで起こってるんだとみんなに思わせることなんですね。実際そうでないのに。
And while everybody is looking over there and having their attention there,
みんなの注目がこちらに集まってる間に、
The problem is really over here.
本当の問題はですね、あそこ、別のところで、全く別のところで起こっているという。
And nobody's watching over here. So what the people are doing over here,They're getting away with murder.
みんなの注目がここに集まっていて、誰もあそこにですね、注目しない。その間にですね、ありとあらゆる、もう殺人やら何やらですね、何でもありの状態になってるんです。
Adolf Hitler and Russia and Islam
アドルフ・ヒットラー、ロシア、イスラムというのはこちら側なんです。
The papacy is over here.
ローマ法教はあちらで、着々と悪事を推し進めていってるんです。
We had this pastor about two hours from where I live in Florida.
私、フロリダに住んでいて、私が住んでいる場所がですね、2時間くらいのところに教会があって、そこの牧師さんの写真ですけれども。
It was called, he set aside a day called Burn a Quran Day.
コーランを焼きましょうの日ですかね。コーランを焼く日。
Folk, it's just stirring people up to hate and despise Islam.
こういった牧師を使ってですね、イスラム教にもう憎悪を向けるようにという運動がですね、 なされているんです。
And we're constantly told of trucks and buildings being bombed in the Middle East because those Arab people are just so mean and so hateful.
アラブの人たちは本当に残虐で、憎しみに満ちているということをですね、示すために思い込ませるためにありとあらゆるところですね、いろんな、なんだ、爆弾テロ、そのようなことが起こっているわけです。
Now, I want to take a look a little bit deeper tonight on September 11th. Was it really Islam?
911 のテロ事件は本当にイスラム教によって引き起こされたのでしょうか?
Now, there are a few questions that have never, ever been answered.
あのテロ事件以来ですね、全く解決されていない問題がいくつかあります。まあ、疑問ですね。
The first question is, why were the planes allowed to go so far off track from their original flight plan without being intercepted?
第一の疑問。なぜ旅客機は何の妨害もなく本線から遠く離れ続けたのだろうか?
See, when my wife and I came here last Monday night and flew from Atlanta, Georgia to Tokyo, we followed a flight plan to come here.
私と家内はですね、先日、ジョージア州アトランタかっていうところから飛行機に乗って、まず、東京にですね、着いたんですけれども、この国際線の飛行機ですね、ずっとこの、フライトプランと呼ばれるものに従って飛行をするわけです。
In fact, shortly after we took off, the pilot said, we are going to fly north up to Canada and then come over and down into Tokyo.
そしてパイロットがですね、乗ってる時に発表したんですけど、私たちはこの、カナダの北の方を通ってから、それから南下して東京に着きますということでした。
So a pilot, when he gets into a plane, has a flight plan that he has to follow.
パイロットはその路線に従ってですね、もう決まった路線に従ってその飛行をしなくてはいけないんです。
Now, what would happen if a pilot, if the pilot who brought us here, when he started off, what would happen if he decided to go a different way?
もしパイロットがですね、いきなりその路線からそれて行こうとしたらどうなると思いますか?
What could happen if a pilot, instead of going up through Canada and then down to Tokyo, what would happen if the pilot said, I'm going to go from Atlanta and I'm going to shoot down towards Korea and then I'm going to come up to Tokyo? What could have happened?
もし決まった飛行路線であるカナダの北部を通って日本に南下してくるという、ところを通らないで、この南の方からですね、下の方から来て、まあ、韓国を通って日本に入ってくるという、勝手にパイロットがそのような路線を取ったらどうなると思いますか?
The flight plans that pilots take, they're all coordinated so that there won't be planes crashing into each other in the sky.
この空でですね、飛行機同士が絶対にぶつかることがないように、そういった決まったですね、路線がもう確立されているんです。
So the ground control that guides the pilots and gives them their courses, they watch that very carefully. Otherwise, we'd have planes crashing into each other.
要所要所でですね、その陸からその航路線に従って、決まった路線に従って、航行しているかどうか、飛行しているかどうかですね、チェックしている人たちがいて、それが外れたらですね、大変なことになりますので、そのようなことがないように注意して見張っている人たちもいるわけです。
Does that make sense to you?
これ、理にかなっていますよね。
Okay. Now, let's think of something else.
別のことをちょっと考えてみましょう。
If a plane starts off, say, where I live in Florida,And it's supposed to go up to New York.
もしこの私フロリダに住んでるんですけども、フロリダからですねニューヨークに向かっている飛行機があったとします。
And it has a flight plan, but as it's going towards New York, it decides to divert and to go around and to come in like that.
ニューヨークにまっすぐ行くはずの飛行機がですね、ちょっと横道にそれて、こうぐるっと回って、ニューヨークに向かったとしたらどうなると思いますか？
What would the Federal Aviation Agency do as they monitor flights if a plane gets off of its flight plan? What would they do?
国が定めたですね、この飛行法にも、航空法ですかね、基づいた、それを管理している機関がですね、ちゃんと見張っていて、その外れた、決まった路線から外れた飛行機があったらどうすると思いますか？
What they would simply do is they would contact the pilot and say, you're off your course, get back on to your flight plan and do it immediately.
無線でパイロットに知らせます。あなた、決まった路線から外れてますよ。直ちに戻りなさいと。いうわけです。
And the reason that he would, the people in the ground would tell the pilot to do that again is because they don't want planes crashing against each other.
勝手にですね、別のところを飛行して、他の飛行機とぶつかってしまっては困るので、直ちに決まった路線に戻りなさいと知らせるわけです。
Now, if a pilot does not obey what the ground control tells them, then do you know what the ground control is supposed to do?
そして、もしパイロットがそれ言うことを聞かないでですね、直ちに戻らなかったら、地上にいる人たちはどのように、何をすることになっていると思いますか？
They contact the Air Force and tell
空軍に連絡します。
And tell the Air Force to send jets up to intercept that airplane.
そして、直ちにですね、空軍の、まあ、戦闘機がですね、その飛行機に追いついて誘導しようと試みます。
The Air Force then sends jets up and the jet pilots tell the pilot, get back on your course right now.
直ちに戻りなさいとこの戦闘機がですね、まあ指示を与えるわけです。
And you know what happens if the pilot does not get back onto his course?
それでも言われた通りに戻らなかったら、パイロットがですね、戻らなかったらどうなると思います？
The Air Force is to shoot the plane down.
戦闘機はですね、その旅客機をですね、撃ち落とすことができるんです。撃ち落とすことになってるんです。
That is simply for the safety of all the airplanes flying in the air.
空の秩序のためにそのようなことがなされるわけですね、安全のために。
Now, do you know how far these planes, September 11th, went off their flight plan?
しかし皆さん、この2001年9月11日にですね、ハイジャックされたと言われている飛行機はですね、どれくらいこの決まった路線から外れていたと思いますか？
The planes, I think, took off from Boston, which is in the northeast part of the United States.
一つは、From Boston?
From Boston.
Northeast.
In the northeast.
Okay. Boston から、北東部に、アメリカの北東部に向かっている旅客機があったんですね。
And one of them was going from Boston to Chicago.
もう一機は、ボストンからシカゴに向かっていました。
Do you realize for the plane to go and end up in New York City, how far off their flight plan?
そのような旅客機がですね、ニューヨークにたどり着いていたというわけですから、どれぐらいその決まった本来のですね、路線から外れていたと思われますか？
Here's their flight plan.
フライトプランではですね、こういう路線でした。決まっていたわけです。
The planes that went into the trade center went like this.
その、貿易センターに行ったぶつかった飛行機はですね、全然違う方向に行ってしまったわけです。お分かりになりますよね。
And not a single Air Force jet was sent up to intercept.
そういうことが起こったのに、その飛行機をですね、の外れ路線から外れた飛行機を元に戻そうとする試みは一切なされなかったんです。空軍も出動しませんでした。
There were three men, three leaders in America. that did not send the Air Force up.
3人の人がですね、このことにまあ関わっていて、アメリカの指導者の3名がですね、この、空軍が出動するということを止めたわけです。
The reason those planes were not intercepted was because those three leaders, and I'll show them to you, they wanted those planes to go into those buildings.
この3人の指導者たちは、この旅客機がですね、ニューヨークにのビルに向かっていくことを、それが彼らの望みであったがゆえに、空軍の出動をですね、阻んだ。そして結果的にその路線に戻すという、なすべきことを怠ったわけです。
Number two.
二番目の疑問。
Why did the President of the United States, George Bush, after knowing of the terror attack on the first building of the World Trade Center, continue to laugh and joke with the children in Sarasota, Florida, even though Americans were burning and jumping to their deaths?
なぜ合衆国大統領ジョージ・ブッシュは世界貿易センターの最初の建物が、テロの襲撃にあったと知ってから、フロリダのソラソタで子供と一緒に、冗談を言って笑い合っていたのか、その時アメリカ国民が火に焼かれ、死へ突入していたにもかかわらず。
Folk, this was the worst attack on American soil.In American history.
アメリカ合衆国の歴史上、アメリカ国内で行われた最悪のですね、テロ事件であったにもかかわらずであります。
And in the midst of the greatest crisis in American history,
このアメリカ合衆国国を挙げての危機的状況にあって、そのことを知りながら、
The president is joking and laughing.While he knows that Americans are burning in the World Trade Center.
そして世界貿易センターでですね、多くのアメリカ人がもう犠牲になっていた。その時にブッシュ大統領はフロリダのどっか子供のですね、施設を訪問して子供たちと和やかにですね、交わりを楽しんでいたというわけです。
Number
three. 3番目の疑問。
Why were we told that the airplanes, the gasoline, and the subsequent heat caused the buildings to fall when that just couldn't be?
なぜ我々は旅客機のガソリンとそれに続いて起きた熱とによってビルは崩壊したとありえないようなことを聞かされたのか。誰かが何かを隠しているのか。
Folk,The heat that was generated from those planes and the gasoline in the highest areas, like I think it was like the 87th floor, folk, that does not burn reinforced iron structures. It doesn't do that.
まあ、旅客機がですね、建物の一番上の方に突っ込んで、まあ、飛行機、ジェットエンジンのこの熱がですね、建物に移ったとしても、この鉄骨で作られた、頑丈な建物がですね、鉄骨を溶かして、そして崩壊させるということはありえないんです。
Why is it that so many firemen and eyewitnesses right there at the trade center said they heard bombs going off?In the building.
しかも多くのそこにですね、出動していた消防士たち、多くの人々がですね、居合わせた人々が何度もですね、爆発音を、爆弾の爆発する音を聞いたと証言しているんです。
Now, as we noticed in our previous meeting, for a student of Bible prophecy, the events of September 11th and its aftermath are deeply instructive for us today.
聖書予言の研究者にとって2001年の9月11日の出来事とその後の結果は今日の我々に深い示唆を与えている。
September 11th was used to pass the Patriot Act, which seriously gutted constitutional liberty, Could something like this happen again and bring in a Sunday law?
911が深刻に憲法上の自由を取り壊した対テロリスト条例を通過させるために使われた。このようなことが再び起こりうるのでしょうか。しかも日曜休業令を起こすですね、方法として用いられるのでしょうか。
When this law was passed that gutted constitutional liberty, no American said anything because they were afraid.
Pardon me? Excuse me.
This law, when this law was passed, no Americans protested because they were afraid of the terror attack.
この法律がですね、通過して制定されても、誰も反対の声を上げる人がいない。なぜならもうテロが怖くて、アメリカ人は震え上がっているからです。
Why couldn't another attack occur that would cause such fear that then the solution would be brought forth that would make a Sunday law absolutely necessary in America and then around the world?
アメリカで、また世界中で絶対に必要とされている日曜休業令を制定するために将来、同様のですね、あるいはそれ以上の恐るべき出来事が、こういった人たちによって引き起こされないということがあるでしょうか。また、1、2分の休憩に入ります。すみません。
David Ray Griffin wrote a book called The New Pearl Harbor.
David Ray Griffin という人が、新しいパールハーバー、真珠湾という本を書きました。
That's an interesting name, isn't it?
面白い名前ですね。
What does that mean?
新しいパールハーバー、どういう意味でしょうか?
See, Pearl Harbor in the mind of an American was a terror attack that was done by the Japanese that brought America into World War II.
真珠湾攻撃ですね。パールハーバーというのはアメリカ人にとっては日本によるアメリカ国土へのテロ攻撃でありました。そしてそれをきっかけにですね、アメリカ人は、アメリカという国は第二次世界大戦に参戦していったわけです。
Have you ever studied the truth as to why Japan bombed Pearl Harbor?
なぜ日本は真珠湾攻撃をしたのか。真実を学んだ方いらっしゃいますか?
Did you know that Franklin Roosevelt set up an economic embargo around Japan?
当時、アメリカの大統領、ルーズベルト大統領がですね、日本を、まあ、なんて言いますか、締め付けるためにですね、このいろんな制限を締め付けをしたんですね。
Did you know that F. Franklin Roosevelt gave the Japanese an ultimatum and said you must pull out of Manchuria?
満州から撤退しなさいと、ルーズベルト大統領が迫ったのをご存知ですか？日本に。
You see, the Japanese, and you say, oh, you're just saying this because you're in Japan.
私が日本にいるからこういうこと言ってるんじゃないですよ。
No, folk, I say this wherever I go.
私はどこ行っても同じようなことを言います。真実を語ります。
The fact is that the Japanese did not want to go to war with the United States.
日本はですね、当時アメリカと戦争したいなんて思っていなかったんですよ。
But Franklin Roosevelt, who was a member of a secret society and under the control of the Vatican, He forced Hirohito to go to war with the United States.
しかし、秘密結社の一員であった。そして、フランクリン・ルーズベルトですね。彼は、その秘密結社は、バチカンの支配下にあったんですけれども、その彼がですね、当時の、まあ、昭和天皇ですか?を、その、アメリカと戦争するように追い込んでいったんですね。
Franklin Roosevelt was a bold-faced liar because while he was telling Americans, I've kept your boys out of war, so vote for me in 1940, At the very time he was telling Americans that, he was secretly pushing to get America into World War II.
1940年にですね、彼は自分を大統領に、まあ、選ばれるためにですね、国民を欺いて、私は、アメリカを戦争に巻き込みませんと。そうやって安心させておきながら、裏ではですね、アメリカが戦争に突入するように働きかけていたということなんです。
So this American's book, The New Pearl Harbor, is simply saying Americans have used a apparent terrorist attack to get us into war.
そして、この新しいパールハーバーに書かれていることは、アメリカが、この、まあ、いわゆる、テロ攻撃、明らかにテロ攻撃と思われる事件をですね、利用して、アメリカ国民を戦争へと巻き込んでいったということなんです。
In Griffin's book, he says this, the basic problem is that there are standard procedures for situations such as this, and that if they had been followed,Flight 11 would have been intercepted by fighter jets within 10 minutes of any sign that it may have been hijacked.
彼らの争う基本的な問題は、このような場合はこう対処するという通常の手順があって、もし飛行機側がそれに従わず、10分のうちに何の信号もなければ、ハイジャックされたと認識され、フライト11便は戦闘機によって妨害されることになる。
Had the plane then failed to obey the standard signal to follow the fighter jets to an airport to land, it would have been shot down. This would have occurred by 8:24 or 8:30 at the latest.So that the question of whether to shoot down a commercial airliner over the heart of New York would not have arisen.
もし飛行機が戦闘機についていき、飛行場に着陸するという通常の信号に従わなければ、撃ち落とされたはずである。これは8時24分または遅くても8時30分には起こったはずである。なぜならニューヨーク市の中心の上に民間旅客機を撃ち落とすべきかどうかの問題が起こらないためである。
Now, who were the three people that told the Air Force, do not stop those planes from going into those buildings?
あのような状況にあってですね、旅客機、ハイジャックされた旅客機が貿易センターに突っ込むのを阻止するためにですね、戦闘機が、出動する命令が下るはずだったにもかかわらず、それをやめさせた3人の権力者は誰だったと思います？
The three men who were responsible for September 11th were not Islam.
この、911テロ事件に加担した3人のですね、権力者がいたんです。イスラムではありません。
Was George Bush,
その一人がジョージ・ブッシュ。
Secretary of Defense Donald Rumsfeld,
米国国防長官ドナルド・ラムズフェルド。
And the acting head of the Joint Chiefs of Staff, Air Force General Richard B. Myers.
それから統合参謀本部の関係者、空軍将軍リチャード・ B. マイヤーズという人物でした。
These men did not send up fighter jets.To intercept those planes.
これらの旅客機をですね、押しとどめるために空軍を出動させるということ、それを、やめさせた3人の人、張本人たちです。
And all three of those men worked for secret societies controlled by the Jesuit order and the Catholic Church.
この3人ともですね、カトリック教会、イエズス会によの支配されている秘密結社のメンバーだったんですね。
George Bush was a member of the Order of Skull and Bones, and Rumsfeld and Myers were a part of the Council on Foreign Relations.
ジョージ・ブッシュはこのスカル&ボーンという秘密結社の一員で、あとの二人はですね、What kind of group? The latter two.
The Order of Skull and Bones and the Council on Foreign Relations.
まあ、外交顧問協議会のメンバーだったそうです。あとの二人は。
Both of those organizations are secret societies in America, and they are both controlled by the papacy.
どちらも米国の、秘密結社でありまして、そしてどちらもカトリックの支配下にあるわけであります。
George Bush, member of Skull and Bones, vowed obedience to the papacy and the Black Pope. Donald Rumsfeld, member of the Council on Foreign Relations. Richard Myers, member of the Council on Foreign Relations.
George Bush はスカル&ボーンズの秘密結社の一員。ドナルド・ラムスフェルドは外交関係の議会のメンバー。リチャード・ B ・マイヤーズ外交関係議会のメンバーの一人ということなんですね。
They all were working and are working for the whore of Revelation 17.
彼らは皆黙示録17章に出てくる大淫婦のために働いている者たちであります。
The responsibility for September 11th lies at the steps of the Vatican in Rome.
そして、本当にですね、911のテロ事件の張本人がこれらの3名、そして彼らの、に指示を与えたのがバチカン、ローマなんですね。
These men were American leaders working for the Vatican and perpetrating the murders of thousands of American citizens who trusted them.
彼らはバチカンのために働いていたアメリカのリーダーであり、彼らを信頼していた何千ものアメリカ市民を殺すことをしたのです。
I'll tell you, folk, I'm so thankful. Not that I live in the United States.
私が感謝しているのは自分がですね、アメリカに住んでいるからではありません。
But I'm thankful that when I go to bed at night, I can trust in the power of God to watch over me.
しかし、私はですね、いつでも寝るときですね、神様に信頼して安らかに眠ることができる。そういった状況にあることを感謝しているものであります。
Because when you have mass murderers working in the highest positions in government, that's not a good feeling.
大量殺戮を平気で行う人たちが国のトップにいるということはですね、あまり心地いいことではありません。
And then this picture. How do you explain this?
この写真どう説明がつくでしょうか?
Before George Bush started reading with these children in Sarasota, Florida, a secret servant agent whispered in his ear and told him that a plane had just flown in to the World Trade Center.
ブッシュがですね、この子供の施設で本をですね、子供たちに読んであげる直前に、彼の部下の一人がですね、そっと彼に近づいていって貿易センターに飛行機を突っ込みましたよということを伝えたんです。
How do you explain for this man to sit there and laugh and joke with these children when Americans are jumping out of a building and they are burning to death?
多くのアメリカ人がこのビルでですね、地獄へにもがき苦しんでいる最中に、焼け死んでいっている最中にですね、それを知っていながら、どうしてこの国の大統領が平然としていられたのでしょうか。
He is not helping and working for American citizens. He was working for Rome.
彼はアメリカ国民のためにではなく、ローマのために働いている人間だからなんです。
Critics find this incredible. If the hijackings were unanticipated occurrences, with one of the hijacked planes having already completed its terrorist mission, the country was suffering the worst terrorist attack of its history.
言われる通り、飛行機の乗っ取りが予期せぬ事件であり、すでに一つの民間機が テロリストの目的遂行のために完全に乗っ取られ、国は史上最悪のテロリストの攻撃に苦悩した。
And yet the commander-in-chief, rather than making sure that his military was prepared to shoot down all hijacked planes, sticks to his planned schedule.
しかし、司令官は彼の軍隊がハイジャック機をすべて撃墜することを、確実なものにするのではなく、与えられた通りの計画を遂行した。
Let's bring it down to our level.
私たちのレベルに落としてですね、考えてみましょう。
I'm here speaking in this room, but if somebody came into this room right now and said, your wife up there at Goya's home, that home is burning, do you think I would stay here?
私がここで今お話ししている最中にですね、ゴヤさんの家に泊まっている今現在あそこにいる私の妻が誰かが来てですね、あの家が燃えている大変なことになってますと伝えたら、私はここで皆さんに平然と話を続けると思いますか？
Do you think I would sit here and laugh with you and joke with you and talk with you?
皆さんとここでですね、和やかに冗談を交わしたり笑ったりですね、お話を続けていると思いますか？
Or if somebody else, if anyone in this room,
あるいは誰かこの部屋にいらっしゃる誰かが、
If there was a building burning next door, would we remain here?
誰かのですね、大事な人がこの隣の建物で、火事に巻き込まれて死にかかっている、そういう状況の中で私たちはこのような集まりを平然と続けていることができるでしょうか。
Now, something else that's very interesting about September 11th.
この911についてまた興味深いこといくらでもあるんですけれども、
Intelligence agencies monitor the stock market to watch for clues of impending catastrophes.
情報機関による株式市場の監視について批評家は差し迫った大災害の手がかりの監視を促した。
The days just before September 11th, there was an extremely high volume of put options purchased for the stock of Morgan Stanley, Dean Witter, and for United and American Airlines, the two airlines used in the attacks.
9月11日の1日前に22階建ての世界貿易センターとテロに使われたユナイテッド航空アメリカン航空を所有するモルガン・スタンレー・ディーン・ウィッターの株式売り付け選択権が大量に購入された。
For those two airlines involved in the attacks, and only those two, the level of these trades was up by 1200%In the three days prior to the World Trade Center attacks.
この2つの航空会社だけ、国際貿易センターの事件前の3日間で取引レベルが 1200% に達した。
Now, a put option in the stock market world means this.
Put option?
A put option, yeah.See, there was a high volume of put options.
株式売り付け選択権というのはこういう意味なんですけれども。
See, there's two ways that you can invest in the stock market.
この株式にですね、まあ、投資する方法が2つありまして。
You can put money towards a company with the idea that the company is going to make more money and then you will make money because they have made money.
儲かりそうな会社にですね、まあ、の株を買って、その会社が儲かったら、株式が上がって、お金が、こっちもお金が儲かるということなんですけれども。
But when somebody buys a put option on a company, they're expecting the company to lose money.
ところが、この株式売り付け選択権というのがですね、購入されると、その会社はですね、They lose money.
They lose money.
And so the, 損をしてしまうことになってるんです。
And so the more money that the company loses, the more money you make.
そしてこの会社が損をすればするほど、このこれを買ったこの株式売り付け選択権を購入した人はですね、儲かることになっています。
There was so many put options that were purchased on the two airlines that were involved in the World Trade Center attacks.
そしてこの、テロ事件にですね、関わった飛行機会社2社の株がですね、この株式売り付け選択権というもので購入されたんですね。その事件の数日前に。
So there were people that made billions of dollars off of the deaths of 3,000 American people.
こうした方法でですね、まあ、いわゆるアメリカ国民3000人も犠牲者を出した彼らの、彼らが死んだおかげでですね、犠牲になったおかげで大儲けした人たちがいるということなんです。
We have been told, folk, in Revelation chapter 13 and verse 12.
黙示録13章12節にこのように書かれています。
We have been told that down at the end of time, there would be two powers that would unite together.
最終時代にですね、二つの権力、勢力がですね、一緒になるということが予言されているんです。
The Bible says he exerciseth all the power of the first beast before him and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed.
黙示録13章12節をお読みします。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。
So the lamb-like beast, the United States of America.
アメリカ合衆国を表している、象徴している、子羊のような獣が登場しますけれども。
And the first beast in Revelation 13:1-10, the papal power.
そして黙示録第13章に登場する最初の獣、法王教を表していますけれども。
Would unite to cause the entire earth and them which dwell therein to honor the false tradition.Of the papacy.
そしてこの最終時代にですね、この二つの勢力が一緒になって、グルになって、法王教を拝むように、全世界の人々を強要することになるということなんです。
At the end of time, a world power would compel the world to honor the Sunday tradition of papacy.Of the papacy. How they would do it remained for the people at the end to decipher. God has given us warning after warning. Are we listening?
最後の時代になって世界の権力はローマの慣習である日曜日を尊重するように全世界に強制される。彼らはどのようにそうするかを終末を解読する残りの人々に書き残されている。神は我々に警告に次ぐ警告を与えられた。我々はそれらに耳を傾けているであろうか。
Finally, Ellen White reached out to talk to the people living at the very end of Earth's history in Great Controversy, pages 604 and 605.
各時代の大総統を通して、ホワイト人、預言者、エレン・ジ・ホワイトがですね、終末時代の私たちにこのような警告を発しておられます。
She said, "Fearful is the issue to which the world is to be brought. The powers of earth, uniting to war against the commandments of God, will decree that all, both small and great, rich and poor, free and bond, shall conform to the customs of the church by the observance of the false Sabbath."
世界は恐ろしい結果をもたらす問題に直面しようとしている。地の権力者たちは合同して神の戒めに逆らって戦い、小さき者にも大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも奴隷にも、すべての人々に偽りの安息日を守ることによって、教会の習慣に従うよう命じるのである。
All who refuse compliance will be visited with civil penalties. It will finally be declared that they are deserving of death. On the other hand, the law of God enjoining the Creator's rest day demands obedience and threatens wrath against all who transgress its precepts.
これに従わない者はすべて法律上の刑罰を受ける。そしてついには彼らは死刑に値するものであると宣告される。他方、創造主の安息日を守ることを命じる神の律法は、それに対する服従を要求し、その戒めを犯すすべての者に神の怒りを警告する。
What will happen to us in the very near future has happened before.
近い将来、私たちにですね、起こる出来事は、過去においても起こった類のものであります。
Babylon the Great on the plains of Dura told the young men that they had to bow down to the image of this beast.
古代バビロニア帝国のですね、大いなる、偉大なるバビロンが、ドラの平野で3人のユダヤ、イスラエルの若者にですね、獣、ああ、像を、金の像を拝むように強要しました。
And the three young men have left us a worthy example because they said to Babylon the Great, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of thine hand, O King. Daniel 3:17.
三人の若者はですね、私たちのために素晴らしい模範を残してくれたんです。バビロンに対してこのような答えをします。もしそんなことになれば私たちの仕えている神はその火の燃える炉から私たちを救うことができます。
And verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up.
たとえそうでなくても王よご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。
For those who will stand for Christ,
キリストのために立ち上がる人たちのために、
Christ will stand with them.
イエス様も彼らと共に立ってくださいます。
For those who walk in fire,
火の中を歩くこと、厭わない人たちのために、
they will not be burned.
神様がですね、働かれ、彼らは決して焼かれることがないようにしてくださいます。
Because we read in Daniel 3 and verse 25.
ダニエル書3章の25節にそのことを神様の力を見ることができます。
I see four men loose walking in the midst of the fire and they have no hurt and the form of the fourth is like the Son of God.
王は答えていった。しかし私の見るのに4人の者が縄目なしに火の中を歩いているが、何の害も受けていない。その第四の者の様子は神の子のようだ。
We can trust the King of Kings tonight, folks.
今晩私たちは王の王であるお方に信頼を置くことができるのです。
Whatever our furnace may be, Jesus will walk there with us.
私たちに脅迫する燃える火の炉がどのようなものであろうと、イエス様が必ず私たちのそばを歩いてくださいます。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father in heaven, thank you tonight for your wonderful goodness to each one of us.
天のお父様、私たち一人一人に、素晴らしいお恵みを注いでくださっていることを感謝いたします。
Thank you that you still cover us with your feathers and under your wings we can trust.
あなたの三翼の陰に私たちをかくまってくださっていること。
Thank you
感謝いたします。
Thank you for this Sabbath day that has arrived.
この私たちがこうしてまた安息日に入れたことを感謝いたします。
Thank you that we can rest in the reminder of your works in creation and in the earth that is coming soon.
あなたの、創造の御業に思いを馳せ、また、来たるべきあなたの御国に思いを馳せることによって、この日私たちが心から安んじることができますように。
Thank you again for your great love and thank you again for this Sabbath day.
あなたの大いなる愛、このあなたの定めてくださった安息日を感謝いたします。
We covet your continued blessings upon us and your presence here.
あなたのご臨在、あなたの、絶え間ない祝福をお願いいたします。
In Christ's name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen. Amen.